日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
邪魔しから迅速承認の抗がん薬、承認後に利益示せないものも、2024年4月30日、米国ブリガム&ウィメンズ病院の研究グループは、アンメットメディカルニーズに対する米国 FDA の迅速承認制度を利用して、2013年以降にサロゲート指標に基づいて迅速承認されたがん治療薬について調査し、多くの薬が承認後に求められている臨床試験で全生存率または QOL の改善を示せていなかったと報告しました。結果は2024年4月7日の JAMA誌電子版に掲載されました。公開されている FDA のデータを利用して、2013から2023年までに129の適応症に対する迅速承認を得ていたがん治療薬59剤を同定しました。薬剤と適応症を組み合わせた129ペアのうち、2023年7月までに通常承認に切り替えられていたのは48ペアで、承認取り消しは18ペアでした。今回の分析の主要評価項目は、5年を超える追跡で、総死亡リスクの低下、または QOL の改善が示されることとし、2017年12月までに承認を得ていた46ペアについて分析しました。このうち、24ペアは初回の承認申請で、残りの22ペアは適用追加申請でした。追跡期間中に29ペアが通常承認に切り替えられていた一方、10ペアは承認取り下げとなり、7ペアは中央値 6.3 年を経た時点でも臨床試験が進行中でした。迅速承認後の検証的臨床試験で優位な臨床利益を示せたのは46ペア中20ペアで、7ペアは全生存利益と QOL の向上を、7ペアは全生存利益のみを、6ペアは QOL の向上のみをそれぞれ示していました。9ペアは全生存利益も QOL の向上も示せていなかったにもかかわらず、通常承認を得ていました。通常承認への切り替えまでの時間は、追跡期間中に 1.6 年から 3.6 年に伸びていました。著者らは、迅速承認を得た多くのがん治療薬が、そこから5年以内に全生存利益または QOL 向上効果を示せていなかったと結論しています。患者には、迅速承認されても、その後の臨床試験で利益を示せない薬があることについて、情報を提供する必要があると述べています。JAMA ネットワークオープン誌から、医師の共感の高さは、慢性腰痛のアウトカムに影響。2024年5月7日、米国ノース・テキサス大学ヘルス・サイエンスセンターの研究グループは、慢性腰痛患者に対する医師の共感の高さとアウトカムの関連を検討するコホート研究を行い、12ヶ月間の追跡で、共感性が高い医師群の患者は低い医師群の患者よりも、疼痛の強さ、機能障害、健康関連 QOL などの指標が良好だったと報告しました。結果は2024年4月11日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。本研究の対象は21から79歳で、慢性腰痛が3ヶ月以上持続しており、医師から通常のケアを受けている患者です。妊婦や施設居住者は除外しました。参加者は登録時点と四半期ごとに4回、ネット経由で調査票に回答しました。医師の共感性は、それぞれ5段階で評価する10項目の質問で判定しました。スコアは10から50点で、点数が高いほど共感性が高いことになります。今回は、スコアが30点以上の共感性が高い医師群と、29点以下の共感性が低い医師群に分類しました。後者はスコアの最低四分位群にほぼ相当していました。スコアの平均値は、全体では 38.4 点。共感性が高い医師群は 43.7 点、低い医師群では 20.6 点でした。医師の共感性が高いことは、疼痛強度と逆相関していました。同様に、腰痛関連の運動機能の低下、健康関連 QOL の低下なども逆相関が見られました。また、共感性が高い医師群とのコミュニケーションは、非薬物療法、オピオイド療法、腰椎手術よりも一貫した利益が見られました。JAMA 誌から、直接経口抗凝固薬とジルチアゼムの併用は、 心房細動患者で出血リスクを増やす。2024年5月8日、米国バンダービルト大学医学部の研究グループは、メディケア患者を対象にした後ろ向きコホート研究を行い、直接経口抗凝固薬のアピキサバンまたはリバーロキサバンを使用している心房細動患者が、心拍数コントロールに用いられるジルチアゼムを併用すると、メトプロロールを併用した患者よりも出血リスクが高くなると報告しました。結果は2024年4月15日のジャマ誌電子版に掲載されました。心房細動患者の心拍数コントロールに用いられるカルシウム拮抗薬のジルチアゼムには CYP3A4 の阻害作用があります。心房細動患者の脳梗塞予防に用いられるアピキサバンとリバーロキサバンは CYP3A4 で代謝されるため、ジルチアゼムを併用すると血中濃度が増大する可能性があります。そこで著者らはアピキサバンまたはリバーロキサバンを使用している心房細動患者でジルチアゼムの使用を開始した人の重篤な出血リスクをメトプロロールと比較しました。主要評価項目は出血関連の入院と出血を経験した患者の30日以内の死亡の複合イベントとしました。中央値で120日、延べ 99,27 人年の追跡で、主要評価項目の複合イベントは1000人年あたり 57.9 件発生していました。内訳は出血関連の入院が1000人年あたり 42.6、 死亡が 15.4 でした。複合イベントの1000人年あたりの調整発生率はジルチアゼム群が 60.3、 メトプロロール群が 49.7 で、1000人年あたりの率差は 10.6、ハザード比は 1.21 となり、ジルチアゼムを使用していた患者で優位に高くなりました。主要評価項目のイベントリスクは、ジルチアゼムの開始用量が1日あたり 120mg 超の患者で高いという結果でした。120mg 以下の患者と 120mg 超の患者を直接比較すると、主要評価項目の複合イベントのハザード比は 1.14 になりました。NEJM 氏から、脳出血に対する低侵襲血腫除去術は機能的転機を改善。2024年5月2日、米国エモリー大学の研究グループは、急性の点と状脳出血患者を対象に、低侵襲血腫除去術と内科的管理を併用する群と、内科的管理のみの群に割り付けて、180日後の機能的転機を比較するランダム化比較試験を実施。発症から24時間以内に血腫除去術を実施した患者の方がアウトカムは良好と報告しました。結果は NEJM 誌2024年4月10日号に掲載されました。このほど新たな低侵襲血腫除去術が開発され、基礎研究で安全に大きな血腫が除去できることが報告されました。そこで著者らはこの技術の有効性と安全性を検討するランダム化比較試験を計画しました。同試験には米国の37施設が参加。組み入れ対象は18から80歳の自然発症した点と状脳出血患者で、 CT 画像から算出した血腫の容積が30から80ミリリットルで、グラスゴーコーマスケールが5から14、 NIH 脳卒中スケールは5点超の場合としました。条件を満たした患者は1対1の割合で低侵襲手術と内科的管理の併用群と内科的管理のみを行う対象群に割り付けました。有効性の主要評価項目である180日時点の効用重み付け修正ランキンスケールのスコアは併用群が 0.458、 対象群は 0.374 で、差は 0.084、 優越性の事後確率は 0.981 になり、あらかじめ設定していた優越性の指揮値 0.975 を超えました。30日以内の死亡は介入群の 9.3% と対象群の 18.0% に発生しました。180日後までの総死亡はそれぞれ 20% と 23% でした。これらの結果から著者らは、急性脳出血後24時間以内に低侵襲血腫除去術を行うことができた患者では、内科的管理のみを行った患者に比べ、180日時点の機能的転機が良好だったと結論しています。JAMA、インターナル。メディシン誌から、RS ウイルス感染の高齢入院患者は急性心疾患リスクが高い。2024年5月9日、米国 CDC の研究グループは、RS ウイルスに感染した50歳以上の入院患者が心疾患を起こすリスクを調べる横断研究を行い、5シーズンのデータから、 患者の 22.4% が入院中に急性心イベントを経験していたと報告しました。結果は2024年4月15日の JAMA インターナルメディシン誌電子版に掲載されました。著者らは2014-15シーズンから2017-18シーズンまでの4回と2022-23シーズンの計5回の RS ウイルス流行期において米国内の12州で入院し、RS ウイルス感染陽性が確定した50歳以上の成人患者を対象に入院中の急性心イベントの有病率を算出しました。分析対象は6248人の入院患者で、年齢の中央値は 72.7 歳、 59.6% が女性でした。急性心イベントの入院中の期間有病率は 22.4% でした。イベントの種類別では、急性心不全が 15.8%、 急性虚血性心疾患が 7.5%、 高血圧クリーゼが 1.3%、 心室頻迫が 1.1%、 心原性ショックが 0.6% などでした。既往歴の有無で急性心イベントリスクを比較すると、既往歴がある患者は 33.0%、 ない患者は 8.5% で、調整リスク比は 3.51 でした。急性心不全では 25.3% と 3.5% で、調整リスク比は 5.89、 急性虚血性心疾患では 10.2% と 4.1% で、調整リスク比は 2.38 となりました。対象者全体では 18.6% が ICU に入院しており、 6.8% が侵襲的機械換気を受けており、 4.9% が入院中に死亡していました。急性心イベントを経験しなかった患者に比べ、経験した患者の方が ICU 入院リスクは調整リスク比が 1.54 と高く、侵襲的機械換気を受けるリスク比も院内死亡のリスクも高くなりました。 BMJ 氏から、20年間で心房細動は増え合併症は減っていない。2024年5月10日デンマークオールボー大学の研究グループは、デンマーク国民を対象に心房細動発症リスクと心房細動に伴う合併症の障害リスクを推定し、それらが2000から2010年と2011から2022年で変化していたかを検討。心房細動の障害発症リスクは増加している一方、合併症の障害リスクは改善がわずかだったため、改めて心不全と脳卒中対策を進めることが重要だと報告しました。結果は2024年4月17日 BMJ 誌電子版に掲載されました。2000から2022年までに年齢が45から95歳で心房細動を経験したことがないデンマーク国民357万4903人をコホートに組み入れたところ、追跡中に36万2721人が新たに心房細動と診断されていました。45歳時点の心房細動の障害リスクを推定したところ、2000から22年全体では 27.7%、 前半の2000から10年は 24.2%、 後半の2011から22年は 30.9% で、後半の方が 6.7% ポイント増加していました。合併症として最も多かったのは心不全で、45歳時点の障害リスクは前半が 42.9%、後半が 42.1% で、差はマイナス 0.8% ポイントと有意な変化を示しませんでした。また、合併症としての脳卒中の障害リスクの差はマイナス 2.5% ポイント、脳梗塞の障害リスクの差はマイナス 5.2% ポイント、心筋梗塞の障害リスクの差はマイナス 3.9% ポイントで、小さいものの有意に減少していました。これらの結果から著者らは、この20年間に心房細動の障害発症リスクは増加していた。心房細動の診断後には5人に2人が心不全を、5人に1人が脳卒中を発症しており、20年間に状況はわずかしか改善していなかったと結論しています。そのため、心房細動と心不全や脳卒中を予防する戦略が必要だと述べています。邪魔氏から、がん検診の有効性を進行がん発症率で評価してよいか。2024年5月1日、フランス国際がん研究機関の研究グループは、通常ならがんによる死亡率減少でがん検診の有効性を評価するが、追跡期間を短縮できる代替エンドポイントとして、進行がんの発症率を用いることが適切かどうかを検討し、 大体の妥当性はがんの種類によって異なっていたと報告しました。結果は2024年4月7日のジャマ誌電子版に掲載されました。パブメドや国ランレビューから2024年2月19日までに発表されていたがん検診のランダム化比較試験のうち、スクリーニングを受けた介入群と受けなかった対象群のがん特異的死亡数やステージ別の患者数を報告しており、ステージ1から2の早期がんと3から4の進行がんを区別していた研究を選び出しました。分析対象は条件を満たした41試験です。内訳は肺がん12件、乳がん6件、大腸がん11件、前立腺がん4件、卵巣がん4件、その他のがん4件でした。41件のうち、スクリーニングによってがん死亡率と進行がん発症率の両方が減少していたのは5件で、24件は両方とも減少していませんでした。8件は進行がんの発症率のみが減少、4件はがん死亡率のみが減少していました。介入によるがん死亡率の減少と進行がん発症率の減少は、がんの種類によって相関の程度が異なっていました。相関が最も強かったのは卵巣がんで、その次は肺がんという結果でした。それに対し、乳がんや大腸がんは弱い相関を示すにとどまり、前立腺がんは意味のある相関を示しませんでした。